さて11月に入りましたけれども、牧野さん今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いい季節になりましたね。
そうですね、
はい、コスモスの花も終わって、はい、今菊の花がね、本当にあの美しい、ね、あちらこちらで展示会も開かれてますね、うん、はい。
今日はそんなお客様ですか。
はい、今日はね、あの菊作りに本当にあの、はい、携わっている静岡の地図、そして秋と書いて、清州菊花協会というのが静岡にありますが、
清州ですか、
はい、また私と同じような本の名前だもんですからね。そうそうですね、ですが、はいはい、静岡の秋という名前で、はい、清州菊花協会の副会長、そして理事長さんされてます、白井久也さんとですね、はい、そしてそのお仲間の副理事長の青島幸男さん、お二人にお越しをいただきまして、はい、菊の魅力とかね、菊作りの難しさ、そんな話をお伺いさせてもらいたいなと思ってます、
はい、はい。青島さんと白井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
静岡の秋と書いて清州菊花協会の、あのお二人ですけれども。
そうですね、こんにちは、
はい、こんにちは、
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
菊作りというのはね、もうこの季節、あの菊人形展なんかもありますし、日本の秋だなって一番感じさせてくれるお花ですよね。
そうですね、
そうですね。いや、それこそあの白井さん1年ぶりですね。こんにちは。本当にあのいつもね、菊作りで頑張っておられまして、先日私もあの五穀神社で、あの今の展覧会ね、拝見させてもらいました、はい。まあ、東京にいるとね、靖国神社でもね、非常に大きなあの菊のね展覧会やっておられましてね、ああ日本人はやっぱし菊だな、そういう思いがありますね。
そうですね、はい、ただ私たちは一年にこの季節だけ楽しませていただくんですけれども、うん、皆さんはもう一年中それに携わってらっしゃるんですよね、
う
ん、
そうですね。で、あの清州菊花協会のですね、歩みをちょっとあの紹介してみたいんですけれども、
はい、お願いします、はい。
今年でですね、第59回の静岡菊花大会なんですけれど、創立はですね昭和23年なんです、ですからちょっと大会の方は遅れてるんですよね、
でも長い間頑張ってますね、
まあ、先人に、まあ、相当な方がおりまして、これはですね三島の高橋さんという方が創立いたしまして、それでその方は三島へも会を作ったんですけれど、やはり清州の方がですね、ちょっと早かったんですね。でまあ、今年はこの天候だったものですから、いつもよりその開花が遅れまして、であのまたですね台風が、まあ、来たものですから、ちょっとその開催期間もずれ込みまして、11月の3日から、15日まで、まあ、その開催ということになりました。
あ、そうですか、はい。
それですね、あのまあ、そこの会場に陳列されるものはですね、大体600鉢を予定しているんですけれど、大イングと言いましてね、3本にしたり7本にしたりするんですけれど、あの大イングというのは直径が15センチ以上に咲くんですね。でその中にも厚物とか、あの果物、花火のようにこうね、細くなるものなんかあるんですけれど、あとあの小インクはですね、県外、まあ、全国行きますと前だれのですね、畳一条寺金ぐらいのが有名なんですけれど、ここのはですね2代目会長の杉山さんという方が、静岡型という方が考案しましてね、それが全国に広がっております。ですからそれも大きいものから小さいものまでありまして、あの大県外、中県外、小県外と呼んでるんです。であと婚育盆栽ですね、あのなんて言いましょうか、岩にこう根を張らしたり、それから直管にしたりですね、はい、あとこう模様具といいまして、あの形をつけたり、であとスプレーインクというものが最近流行ってきまして、これは洋育なんですけどね、まあそんなことがありまして、あとですね観光花壇というのをもう毎年行ってるんですけれど、今年はですね、日本平をメインに、あの小さなこう菊をですね集めまして、それで一つのこう盆景を作るわけなんですけれど、それが大変好評でしてですね、毎年大勢のお客さんにも驚嘆の声と言いますか、絶賛の声をもらってます。
そうですか、それはもうねご苦労が絶えないなと思いますから、ね、
いろんな種類があるんですね、
そうですね、
ですからね、県外とか盆栽というものは、もう来年の今年のうちから作ってるんですよね。で、まあ、おみくの場合にはですね、育てるんですけれど、刺し芽というのが大体5月に刺しまして、それでまあ11月に咲くんですけれど、そのおみくのうちにもですね、だるま作りというのがありまして、それはですね、竹が、65センチでしょうか、で3本立てにして、で鉢は7号、それはまあ、そうですね、6月に刺します。で福助と言いまして、竹がまあ45センチぐらいでしょうか、5号の鉢に植えまして、それでも直径がですね15センチぐらいのが咲くんですよね、以上のものが。そういう部類があるわけです。
ちょっと小ぶりの、小さな可愛らしい形のですね。
そうです、で、なんて言いましょうか、その御神社でですね、長く開催させていただいたんですけれど、やはり立地条件とか何かの関係で平成15年からですね、護国神社の方に移してもらいました。で、まあ、駐車場も護国神社広いもんですから、大勢のお客さんが訪れまして、特にですね、お年寄りと言いましょうか、福祉関係の施設におられる方、これ大勢見えましてね。で、今年からですね、その見えられた方のご訪命を記帳していただいて、で来年はそこへとですね、案内状差し上げようかなんていう考えもあります。
皆さん楽しみにしてね、いらっしゃるんでしょうけど。
そうですね、は
い、美しい菊を見たら癒されるでしょうね。
そうですね。いや、実はもう一人ね、お越しいただいている青島幸男さんは、はい、私はもう40年来の、まあ、お付き合い、50年かな。
青島幸男さんってなんか、はい、聞いたことがある。
もともとはね、清流会というね、相釣りの会でね、はい、私ご一緒させてもらったんだけども、はい、まあ、ここ数年前からね、菊作りに勤しんでおられるもんですからね、今日、青島さんにもお越しをいただいたんですけども。
はい、こちらの青島さんは、行くという進むという意味の行く男とかですね。
行の男です。
青島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
青島さん、鮎釣り一本だと思っていたんだけども、菊作りもやってるとは知らなかったんですが。
やっぱね、釣りは川を歩くもんですからね、年取ってくるとなかなか足元がね、怖くなるもんですから、菊作りに今度変えました。
菊作りのいいところってどんなところなんですか？
菊作りのいいところはね、私うちの前で40鉢ぐらい作ってるんですがね、はい、通る方がね、全然知らない方でも菊の花に関して話し始めると、だんだんこう人との付き合いが広くなってきましてね、うん、とてもなんていうかな、お年寄りなんかがね、一人で寂しいなんて言ってますけどね、花を見てるとみんなこうなんか親しみを持って話してくるんですよね。
そうですね。いや、青島さんにもらった立派な菊の花もね、やっぱ大勢の皆さんがね、素晴らしいねっつってね、やっぱ喜んでくれましたよ。ありがとうございます。
ね、花を媒介にしてコミュニケーションが
広がっていくっていう
のはとてもね、
そうです、
幸せですよね。でも初めから菊作りっていうの興味があったんですか？
いや、全然その気がなかったんですよ。たまたまね、清酒さんのね、選挙があった時に事務所へ伺った時に素晴らしい菊が置いてありましてね、それをやっていた方がね、あんたもやってみませんかって言われて、それが始まりなんです。
そういうことがあったんだ。そうですか。
マリコのね、
そか
事務所へ行った時にね、ちょうどテーブルにね、盆栽でね、浦野さんっていう方
が置いてあったね。はい、そういうきっかけがね。
それがきっかけですね。
そうですか。
でも、じゃあやってみようって言って簡単にあの綺麗な花がすぐできるとは思えないんですけど、
そうでもね、この会へ入れていただいてね、まあ一から教えてくれるもんですからね、それから苗なんかも新しい新人にはね、無料でちゃんとくれるんですよ。ですからすごく入っていただくとね、楽に菊作りができるんじゃないかなと思いますよ。はい、
いや、それこそ白井さん、はい、菊の花の魅力ってのはどこの辺にありますか？
そうですね、国家ですか、菊の御紋章にもなっていますからね。でやはりですね、その作肉を連れてですね、毎日こう見るのが楽しみなんですよね、開いた家庭で。でやはりその何て言いましょうかね、花の王様でしょうかね。
そうだよね。
でうちの方の清州菊花協会ではですね、毎年3月から10月まで8回、第2日曜を大体目標にいたしまして、研究会というものをやっております。でそこでですね、先ほど青島さんが言いましたように、苗もあげたり、それから指導もしたり、それで訪問指導と言いましてね、そのお宅へ直接行って教えてあげる、そういうことまでしております。
指導者がいるとね、やっぱりこう身の入り方も違うでしょうし、
そうですよ、
綺麗なお花も咲くでしょうし、はい、って思いますけどね、
僕はね、花の中ではね、コスモス の花が一番好きなんですよ、ところがね、菊の花はね、好きというよりもね、なんかこうね、尊敬するようなね、そういう思いで接しますよね。
そうですね、もう可憐なイメージと、それから荘厳なイメージ、
そうですね、気品が ね、
あると思うんですよ ね。
昔ね、僕が大学受験の浪人してる時ね、はい、同じ下宿のね、芸大行ってたお姉さんですね、その方から白い菊を一本もらったことがありますよ、それで コカ・コーラの瓶にね、一本だけ刺してね、部屋に飾っておいた時がありますね。その時やっぱ菊の花ってこう気品があってね、優しいなっていうかね、清らかだなっていう、そういう実感があってね、かなり心を癒された思い出がありますね、はい、
花とそのお姉さんとつながる思い出ですね。
今どうしてか全然それっきり会ったことありませんが、はい、菊造りの難しさとか、そういうのはどうなんですか。
難しさはもう切り奥は深いんですけどね、でも一度ね見ていただけるとね、もう分かると思うんですがね、ヘルメットね、防災のヘルメットぐらいの花が咲くんですよね。
それは大きなのありますよね。
もう見事なもんですよね。
大輪の菊も見事ですし、はい、小菊がこういっぱい集まってるのも可愛らしいですし、
そうですよ、
ね、それぞれ違った魅力がありますよね。
お菊の方ですけどね、やっぱ先生で小菊盆栽っていうか、盆栽で小さい花が、ちょっと机の上を置けるような盆栽をね、作ってる方も、これもまた見応えがあるんですよね。
大きいから手間がかかるってもんじゃないんですね。
そうですよね。
やはりね、菊は天候に非常に左右されるんですよね、ですから人間様がいくら努力してもでも自然現象にはかないな、かなわないですね。
じゃあ今年の夏のように猛暑が続いた日々は大変でした。
ですからね、そのかなりその枯らしてしまった方があるんですよね、まあ、水のやり方とか、その花を置く場所ですね、そうした条件があるでしょうけれど、かなりそれで今年はですね、県外菊が枯れてるんですよね。それは炎天下でやってますし、で温菊の場合にはこう小屋を作ってね、その下に置いてありますから、まあ、それでも何て言いましょうか、寒冷舎というものをかけましてですね、少しこう日光を遮断してあげる、まあ、そんな方法もあるわけなんです。
全国的に菊作りっていうか、菊っていうその普及の具合っていうのは静岡はどうなんですか。
そうですね、静岡県にですね11の菊花会があるでしょうかね、西の方から東の方まで、まあ、その会ですね、毎年11月の5日の日にですね、持ち回りで、県の菊花大会というものを行ってます。ですからそこで非常に何て言いましょうか、名人の方に出会うことがありますので、いろいろお話を聞くこともできますし、一つの交流の場になりますよね。
静岡は盛んなんですか。
盛んですよね。ですから先ほど言いましたの初代会長の高橋さんという方がですね、全日本 その会を立ち上げた方なんです。
そういう方が静岡の出身なんだ。
前見島ですけどね、
それじゃあ菊作りの発祥の地静岡県という、そういう感じになる。
ですから全国の大会もありまして、 それはですね、大体花を切って瓶に刺して持っていくのが多いんですけどね、小さな盆栽とか、福助だるまは鉢付けていくんですけれど、今年はですね、宝塚ですね、兵庫県の、
まあ、全国大会
が、10日11日ですか、11月の、まあ、あるわけなんですけどね、まあ、それがあったということでしょうか、
そういうところで大きな賞をいただくっていうのを目標に皆さん励んでらっしゃると思うんですけれど、
私もですね、手前味噌になりますけど、昭和58年に盆栽を持ってきまして、2番目のですね、総合で2番目の総理大臣賞、中曽根先生の時ですか、いただいたのがあります。本当にマグリで、あとは全然取れないですね。
それは大したもんだね。
すごいですね、
全国で、そういうね、賞をもらえばね、
ただ苗の時から育てているとね、イメージでこういう色のお花がこういうふうに咲いて、こういうふうになるだろうと想像して育てていらっしゃるとは思うんですが、その通りにいくことばっかりないでしょう。
まず ないでしょうけど、ね、花の種類はもう色とか形とかは大体もう
決まってるんだ。
そう、植える時からもうイメージはしてますけどね。
一番クロスというところはどの辺にあるんですか。
私は
菊のですね、根作りということを言われてるんですよね。
ですから、
根っこですね。ですから初めはこう刺し目をしまして、それをそうですね、3.5 号ぐらいの鉢に取りまして、小鉢と言いましょうか。それからですね、それを今度一月ぐらい置きまして、5号鉢に取るんですよ、これはまた一月ぐらい置いて、その時にも、まあ、3本立てにする場合にはですね、先端を吸いまして3本出して、それをですね、7月になりましたら大鉢と言いまして、9号あるいは8号へと定植するわけですよね。ですからその時順調に小鉢から中鉢、大鉢と根作りがうまくできてれば、やはり肥料をやってもね、それを吸収するんですけれど、ただ肥料ばっかりやっても根が発達しないのをやりますと枯れちゃうんですよね。
難しいですね。本当に毎日毎日愛情をかけて育ててらっしゃるんですね。
そうですね、まあ、僕らだいたい8時頃から3時頃までしか、や外にずっといっぱなしですけどね。
ああ、そうか。
それは大変。それで見事な美しい花が咲くんですね。
そうですね、
やはり努力ですよね。
そうね、いや、あれだけ立派なね、綺麗な花がね、形よくね、こう咲き揃う、そうするとは大変なことですよね。
そうですね、
大会行くたんびね、本当ね、この作品を作られた方の苦労はすごいもんだろうなって思いますね。見てますと、そう思います。
でも苦労って思わないんですよね、もうなんていうかな、皆さんがね喜んでくれるとね、本当こう励みになりますよね。
そうですね、吉川英治の国、菊作り、菊見る人は影の人、なんかそんななったっけね、
よく結婚式のスピーチなんかにもやるよ、ね、そういうことをね、おっしゃる方もいらっしゃいますよね、
菊作りってのはやっぱ影の力っていうのは必要なんでね。
そうですね、
これからの夢っていうのはどんなのありますか。
そうですね、やはり菊作りというのはですね、自己満足ではなくて情操教育とかですね、そういうふうな方面にも、今の会長の近藤先生も言ってますけれど、で、まあ、学校教育にも役立てるような、ね、指導して、そういう菊作りでやはり社会のために貢献しよう。ですから本当に自分だけの菊作りでなくて、社会全体のためになるような菊作りをしていきたいというのが、まあ、一つの理想なんですけどね。
それはまあ本当ね、いいことでね。
ただ毎年の秋をこう楽しませてくれる喫茶店なんですけれど、後継者っていう問題ではどうですか、ね、もう若い方たちが、
ぜひね、この会に入っていただけると ね、ありがたいと思いますね。
ですからね、開催中にですね、一応入会の申し込み書を置いておきまして、新入会員を募ってるんですけれど、なかなかねこう入ってきてくださる方が少ないんですよね。
今年は59回目の菊花大会ですよね、今年の見どころってのありますか。
そうですね、観光花壇でですね、一応日本平を盆景でやるということがありまして、まあ、関係って言いましょうか、何名の方がですね、それに携わるわけなんですけど、まあ、一つの腕の見せ所と言いましょうか、うん、大変器用な方がありましてね、竹で鶴を作ったり、昨年はですね、飛行機を作ったんですよ、うん、飛行場ですね、うん、静岡空港、
はい、おそういうのがあったんだ、
で今年は何かね、日本大の山頂のその石碑を何か作るって言いました、
はい、今まさにその菊花展が日本大を会場とそれから五穀神社ですね会場に開かれているところなんですけれど、これはいつまで開催ですか？
11月の15日までですね。
15日まで、はい、はい、じゃあね、まだご覧になってない方がいらっしゃったらぜひね見ていただきたいですね。もうそうですね、
いよいよ終盤だからね。
そうですね、はい、
そうですね、
うん、またそれをきっかけに私もやってみようかなっていう方が現れるかもしれません
ね。そうですね、
どうぞますますご活躍をお願いしたいですね。いや本当お忙し
いです今日ね、ありがとうございました。
どういたしまして、
また大勢の皆さんにね菊作りのね魅力をね広めていただいて、ね、静岡はね秋になったらね美しい菊がいっぱい咲いてるね、そういう街になるように
そうですね、
ぜひ頑張ってください、はい、
本当にもう今一番ね菊花展の最中でお忙しいところだと思うんですけれども、はい、今日は本当にありがとうございました
ありがとうございました、またよろしく、
元気でご活躍ください、
ありがとうございます。